はい、ということで、お便り会という感じでございます。
はいはい、お願いいたします、
たくさんですね、いただいておりまして、はい、ちょっといくつかじゃあ読ませていただきます。
はい、お願いします。
林さん、林さんの奥さん、岸本さん、こんにちは。
岸本さん、3番目なんですね。
もう、その辺は気にしてないよ。はいはい、セバタリアンと申します。
セバタリアンさん、ありがとうございます。
最近コロナの話題が尽きず、ツイッターではそれが原因で、うん、とある妖怪が話題になっています。
あ、
アマビエです。
はい、
疫病退散の妖怪ですが、うん、確か疫病退散の妖怪ってたくさんいたよなと。
うんうん、
そして今アマビエが話題になっているけど、他の妖怪の方が力が強いのでは、
うん、
妖怪マニアの林さん、疫病退散の妖怪の中で一番力が強いのは何だと思いますか。
うん、はい、
アマビエ、アマビコ、
普
段、
神社姫ですね。
か、あと、カミムシ、神虫かな、わかん、どっちかわかんないけど、
はい
はい、ね、僕の中では、頑張り入道だと思いますと。
頑張り入道ね。
いうお便り来ておりますけど、うん、まあ確かにアマビエはね、まあちょっと前なイメージだけど、今も言われてんのかな、うん、なんかね、あの話題になって、
なんかね、
SNS とか、うん、あと、地上波テレビでも、扱ってましたね。子供がアマビエ書いて、それをなんかどうにかするみたいな。
そうそう。
あれ、そもそも論として、
うん、
あの、何なの？その、なんで疫病に効くって言われてんの、
う
ん、
あれはアマビエ本人が予言したんですよ。
う
ん、
アマビエ本人っていうの？
本人、妖怪が。予言したっていう話がもともと伝承として残っていて、
うん、
あの何年間か、
うん、
要は何て言うんですかね、お米はたくさん取れますけれども、
うん、
その後ものすごいあの病気きますよと、
疫病が、
うんうん、でもその時に私の要は絵をね飾ったり描いたりとかしてくれれば、うん、それ避けられますよっていう予言を残してるんですよ、うん、
で予言とその対処法が、うん、教えてくれて、
で、
その対処法がアマビエの絵を描く、
絵を描くとか飾っとくとか、
飾っとく
で、まあ、江戸時代にものすごい流行ったっていう妖怪ですね。
なるほどね、
はい、
でそれがまあじゃあちょっと話題になってと、
うん、
でなんか他にもその、うん、いい妖怪いいんじゃねえかと、要はそのアマビエがベストなのかっていうことが、はいはい、まあ、気になってると、
はい、
そういうもんなんかねと思って、
トップではないと僕は思ってますね。
その一番力が強いっていうの、うん、でど、まあ、どこで判断するか分かんないけど、はいはい、
うん、
まあ、このさっき言った中、
うん、
出てる中にいるのか、それともそれ以外なのか分かんないですけど、うん、なんかいるんですか他。
僕の中で一番力が強い予言系というか、その疫病を吹き飛ばすような妖怪でいうと、う
ん、そんないるんですね。
中国の妖怪じゃないかなと思ってます。
日本ですらないんだ。
日本ですらないですね、うん、中国の、まあ、岸本さんも知っていると思いますけど、あの爆王、
爆王ね、
爆王、はいはい、白卓ね、
うん、
うん、が一番だと思ってますね。
それはなんでなんですか。
9つの目を持ってるんですよ、
うんうん、
頭に3つと右脇腹に3つと左脇腹に3つ、
うん、
で9つ、まあ、気持ち悪いですよ、うんうん、9つ持ってるんですけれども、
はいはい、
妖怪っていうか、まあ、神獣ですね、神の獣、
うん、はいはいはい、
うん、竜とかキリンとか、
キリンとかね、
そうそうそう、うん、あの辺りと一緒なんですよ。
なるほど。
でああいう、まあ、四聖獣とかそうなんですけど、
うん、
青龍とか白虎とかね、
うんうん、
皇帝っていう、
うん、
要は中国の偉いね人のもとに現れるっていう言われてるんですね、
エンペラーね。
そう、うん、でそもそもその白卓とか爆王っていうのは、
うん、
その中でもトップの黄色い帝って書いて皇帝、
うんうんうんうん、
創作なんですけどね、
字がね黄色い字が、
まあ、創作なんですけど、うん、そういう、まあ、すごい立派な方がいらっしゃったと、
うん、
その人の枕元に現れたみたいな、
うん、
白卓爆王がね、
うんうん、
でそこで疫病とかあと妖怪とか何でも全ての人間に降りかかる全てのものの対策法っていうのをそこで教えてくれたんですよ、
うんうんうん、ほー、うん、災いを全て知ってると、うん、どうすればいいか、
もう何万とか教えたんですよ、
うんうん、
でそれを全部教えたと、
うん、
でなおかつそれ以外にも私を絵に描けば、
うんうんうん、
そもそも全て払いのけられますよ、運来ますよっていう風な、うん、まあ、
アマビエと同じじゃん。
そうなんですよ、
スタイル。
でもアマビエとは別で、
うん、
その一つ一つの回避法も教えてくれてるんですよ、
うんうん、で数が多いってところが優れてるっていうことね、うん、
数も多いし、
うんうん、
あと 普通の民間の農民とかの前に現れるんでなくって、
ああ位の高いところをわざわざ狙ってきてると、
うん、に来ててみんなに広めてあげてくださいねっていう、うん、農民の前に現れたって農民が広めるものなんてツイッターとかないわけですし、まあ、そんなに、
うん、まあ、時間かかるとね、
うん、電波力というんですかね、うんうん、ないと思うんですよね、そんな、うん、だけれども、うん、そういう、まあ、皇帝の前に現れて皇帝が言うことによって皆さんに広まるという、
なるほどね、うん、じゃあそこの賢さも含め、そう
含めて、うん、これ僕は白卓幕王を、
なるほどね、
したいですね。
白卓と幕王は同じってことでいいんですよね。
そうですね、幕の王様、
う
ん、白
卓、違う呼び名っていうイメージでいいとね、
幕王の方が賢い言い方ですね。
うん、正式名称っぽい感じ、
かっこいいじゃないですか、幕王ってね。
まあまあ、
うん、
じゃあアマビエでちょっと聞かねえなと思ったら、
うん、
今度は幕
王
で行ってみたらどうかと。
そうですね、信仰されてる場所もありますからね、幕王はちゃんと、
う
ん、
幕王でも難しそうよね、書くとなると。
はあ、まあ、ね、
アマビエってなんか子供でも書けそうな感じではあったけど、
なんか人魚
ね、幕王のあれの感じはちょっと、うん、無理じゃない、なかなか
2D の人魚みたいだもんね、
ちょっと気持ち悪いから、うん、はい、まあでもちょっとね、早瀬的には幕王の方が強いんじゃないかということで、
まあまあ正獣ですし、
はい、
うん、
ございます。
はい、
いいですか。
はい、はい、いいです。
あとですね、まあちょっと林さんつながりじゃないんですけど、津山で見たわら人形についてというメールが来ておりまして、
面白そう、
はじめまして、いつも楽しませていただいております。ポッドキャストを全部ダウンロードして1話目から順番に通勤で聞いています。
おー、嬉しい。
今2017年ぐらいまで来ましたと。
結構です ね、 2年間
ですね、結構頑張りましたね、うん、いろいろと興味深いお話を聞く中で、岡山でわら人形が今でも使われているというお話がありました、
うん、
すっかり忘れていたのですが、私も実はリアルで体験したことがあったので、思い出しメールを差し上げました。
めっちゃいい話っぽい。
私は1983年から87年まで、
うん、
林さんの故郷岡山県津山市にある学校、
うん、
かっこ津山高専に通っており、
めっちゃ賢い学校っすわ。
あ、そうなんですか。
ものすごい賢い。
じゃあ結構有名なんだね。
天才しか行けないとこですよ。本当に。
学校の敷地内にある寮に住んでおりましたと。
ほう。
学校は小高い丘の上にあり、市内へ出かけるときは坂道を自転車で上り下りすることになります。
すごい分か
る。これあなたはもうね、同じような感じですよね。
分かります。
学校と丘の麓を結ぶ道は何本かありましたが、
うん、
若くて元気な学生たちは学校の門に一番近くて麓まで最短距離で行き来できる急坂を好んで通行していました。
あるある、はいはい、
あるんだ、
うん。
ちょっとね、添付で Google マップももらってるんですけど、うん、まあちょっと後で、
はいはい、
この坂は山道にコンクリートを打っただけの歩道で、
うん、
斜面が本当にきつい坂でしたと、
うん、
脚力に自信がある運動部の連中でも自転車で最後まで登りきるのは無理で、
うん、
下から勢いをつけていけるところまで行き、あとは押していくというようなやり方でしたと、
うん、
さて、ある日私は A 君という友人と夜遅くまで町で過ごしてしまい、
うん、
真夜中1時ごろようやく自転車2台で帰路に着きました、
うん、
丘の下まで戻った僕らはいつものように最短ルートで学校へ戻るためできるだけ勢いをつけ坂を登り始めました、
うんうん、
そして坂のちょうど真ん中あたりで漕ぎ続けられなくなり、仕方なく A 君も私も自転車から降りました、
うん、
自転車のライトは昔ながらのタイヤで回す発電機タイプのもので、
うん、
自転車が止まると消えてしまいますと、
うん、
ライトの光がなくなって周囲は真っ暗、
うん、
さてもう一息てっぺんまで自転車押していかなくちゃと思ったその時、道から少し左へ入った、木陰の中にぼんやりと白装束の人影が立っているのに気づきました。
お、恐ろしいですね。
A も気づき、二人とも無言でその場に凍りついてしまいました。人影は、杉の大木に向かって立ち、右手を上げた姿勢のままじっとしています。
怖
っ。これはやばい。 A も私も人影の方を見ないようにしながらそーっと自転車を押して歩き始めました、
うん、
5メートルほどそのまま静かに歩きましたが、その後は自転車を押して全速力で坂を駆け上がり学校の門に飛び込みました。 翌朝寮で他の友達たちにその話をしたところ、みんなでその現場を見に行こうという話になり、
うん、
行ってみたら杉の木に藁人形がいくつも打ち付けられていてゾッとしました。
わあ、すごいですね。
新しいもの、古いもの、釘だけが刺さっている部分もあり、前日だけでなく今まで何度も人形を貼り付けていたようでした。
うん、
藁人形など大昔の話だと思っていたのに現実に使われていることを知り非常に驚きました。今考えるとその日たまたま A 君と一緒で非常にラッキーでした。相手には釘と金槌があるので、こちらが一人だったら危ない目に遭っていたのかもしれません。学生生活は楽しく、その後のこと、その後すぐこのことは忘れてしまいましたが、としみなを聞いていてなんとなく思い出し、もしかしてむちゃくちゃやばい体験だったのかもと思いお便りしましたと。
うん、
それでは今後もますますのご活躍期待しております。
ありがとうございます。地元の先輩ですね。じゃあ、
うん、あのね、だからちゃんとね、
うん、
Google マップでこうやってちゃんとその場所をさ、あ、
もうすんごいわかるもん。
あの
ちょい
やってくれてんだけど、
これなんて書いてんの、これ
津山工業高専。
あのね、ここが僕なんですよ。
あ、じゃあもうこの場所もなんとなくイメージできそうな感じ、う
ん
う
ん、すんごいわかる。だってもうあの憧れがあるから、
うんうん、
私その高専、
うん、
あの高専に通う人は、
うん、
はっきりし僕らの中でも憧れなんですよ。
うんうんうん、
あ、でもほんまに頭のいい人しか、一流の人間しか行けないっていうイメージがあったんで、はいはいはい、で僕らはまあ工業高校、
うん、
でそこの、まあ、近くにあるんですよ、高専っていうのは。坂登ったところにあって、うんうん、だからそのまあ眺めには行ってましたよね。
うん、
あ、ここかっていう風にすごい頭の
上の人はここにいるんだ。そうそうそう、
だって同じ中学校でもほんまに数人しか行けてないから、
うん、
ほんまのトップにしか行けないようなとこですからね。
う
ん、大学行ったんと同じ意味っていう。4年間行くんですよ、うん、4年高校で。
これさ、この地図みたいなので見るとさ、
うん、
その道がなさそうなところじゃん、
うん、
これ、
うんうん、
こんなところも普通に通れんの？
通れます。
あの、あるんだ、
うん、
歩道みたいな。
ありますなってる。ちゃんと道路にはなってて、ただ今この Google マップでこういう風になってますけど、
うん、
まあ、駐車場とかありますけど、うんうん、もう当時は多分もっとないから、
うーん、
もっと木々生い茂ってたんじゃないかなと思いますね。
そうだろうね、
うん、
でも逆を言うとこういう隠れた場所だったら、
うん、
あのまんま残っててもおかしくないよね。要は、
まあね、
取られないというか、
はいはい、
片付けられずにとかっていう、うん、だから今言ってももしかしたらあるかもしれないよね。
いやでもね、あの木っていうのってどんどん大きくなっていくじゃないですか、
うんうんう
ん、飲み込んでいくんですよ。
うーん、
要は釘とかを、
うんうん、
だから
中に入っちゃうんだっけ。
そう、どっかの神社だったかなだったかで、あの木をね切り倒したんですよ。もう打ち付けられすぎて、
うん、
でまあちょっと、木も古くなってたから倒したら、はいはい、もう中から
もう、ね、
釘がどんどん出てきたっていう話もありますし、うん、
木が切れなかったみたいなやつあるよね、
うん、だからそういうのもあるからね。
まあでも今どうなってるかちょっと分かんない、ね、もうそのまんま続いてるかもしれないそこ。
いや、そう続いてないと思いますよ。続いてないかな。もうだって結構人が行くような場所になってますし、まあ、行く人も行かないけど当時よりは行くようになってますし、あと岡山っていうともう育霊神社っていうところがもうトップなので、
うーん、
育てる霊とか言って幽霊の霊で育霊神社っていうところがあるんですけど、うんうん、そこがもうメッカですね。
何のメッカなん。
いや、だから
藁人形、
藁人形のメッカ
みんなして藁人形持って集まってんの、
う
ん、
1ヶ月に1羽撃たれるって言ってましたよ。
うん、でもさ、メッカになっちゃうと逆にさ、
うん、
人と会う確率上がっちゃうじゃん。
それがないんですよ。
あ、そうなの。
というのも、
うん、
めちゃめちゃ山奥なんですよ。
あ、なかなか行けないんだ、
うん、で貴船神社ってあるんですよ。貴船かな、うん、貴船かな、まあ、京都にあるんですけど、うん、そこが発祥って言われてて、
うん、
でかなり打ち込まれているんですけど、うん、今ね結構観光地になってて行ったら人と会うんですよ、
うん、
飲食店とかもわーっと連なってて、はいはいはい、林立してるからもうあんまりできなくなっちゃって、
そこもね、なんか今なおつと言われるよね。
でもそこよりも今は、
うん、
あの育霊の方が多いと思いますね。山奥なんで要は人に見られたくないんですよ、
うんうん、
でもしかしたらあれは危ないかもしれませんって言ったけど、そうそうそう、むちゃくちゃ実は危ないことで、
うん、
見られたら要は呪いっていうのが自分に返ってくるって言われるんですよね。打ち込んでる誰かを呪ってるけれども人に見られると、そこ見られちゃうと、うん、まあ、人を呪う穴二つじゃないですけど自分に返ってくると、うんうん、だから見られた人を殺さなきゃいけないんですよ ね、 そうそうね、
見られたやつ追っかけるってよくあるよね、
うん、そうなんですよ。だから殺されなかったな、よくっていう、追いかけ回されたりとか。
この人も言ってたけど、その2人でいて、うん、でまあチャリンコもあったしってことで、ね、まあまあ良かったんじゃない、状況的にはね。
でなんか
学校近かったし、
話だと、まあ、1週間毎日打ち込まなきゃいけないとか、
うん、
まあ、20何日間打ち込まなきゃいけないとかね、
うんうんうん、
まあ、ローカルルールはあるんですけど、 そうだね、
ローカルルールあるね。
新しいとか、だから何人も乗ってんじゃない、うん、その人
かもね、
うん、
だってもう なんでその場所なのかもよく分かんないしね。そもそもとして
そうなのよ。
その人がやってるような気するもんね、うん、同じように、
うん、で、はい、うちのさ、
うん、
秋島さん前行ったことあるかもしれないけど、あの行ったか一緒に、家の近くにさ、
うん、
白い女が出るっていう神社が
実家のね、
そう、はいはいはい、実家に、でそこ通っちゃいけない道って神の道だから通っちゃいけないって話になってたじゃないですか、
うん、言ってたね、
なんか、うん、でそこ本当通らないんですよ、人も車も通らない
ん
です
けど、
う
ん、まあ、あんまり合わなかったもんね人、
うん、そうですね、でそこむちゃむちゃ怖がられてて、
うん、
夜中行くと白い服の女と会うって言われてたんですよ、
うんうん、
それが
あ、なるほどね、白装束
だって。そうなんですよ、装束で、うん、で、まあ、釘打ちつけてんじゃないかって話もあって、
うん、
で現に釘も見たことあるんですよ、
うん、
僕もあるし、友人も見たことあるし、
うん、
だから大人の人たちはみんなレーダーみたいなね、
うんうん、
あそこにいるレーダーって言ってたんですけど、俺はいやこれは違うんじゃないかなってちょっと思ったりとか。
だってそれで言うと霊のがマシだよね、うん、だって白装束だったら殺される可能性っていうか、そのね、危害加えられる可能性あるから、
二人殺され
てる霊の方がまだマシじゃんって思う
話もあったりするんですよ、
うん、
人がねそこ通っちゃって、ね、それはじゃなく、たたり殺されたじゃなくて、ほんまにその、
う
ん、
物理的にね殺されたっていう話、ね、
じゃないかなとかって思ったりとかね、
うん、まあ、それは俺も思うな、う
ん、面白いっすよね。首なしの女って言われてましたけどね、でも、
うん、霊の
種
類 が、
うん、
種類が
って言われてた、
う
ん、面白いっすよね。
まあ、ちょっとだからあのね、実家の方帰った時とか、うん、ここ見てみたらいいんじゃないかな。
はいはいはい、いや見ていきます、一緒に行きましょう。じゃあ、
いや俺が帰るタイミングないから別に、お前の実家に。
え、
祭りの時だけだったから行
ったら。実家ないっすよね。
いやないけど。
じゃあいいじゃん、うちが実家でも。
いや違うよ、うん、何の思い入れもねえんだから、あのこっちに。
母親にすごい口説かれてたじゃん。
いやいや、
私若かったら岸本さん言ってたわって言われてたじゃん。
口説かれに行かなきゃいけねえ。
別にまんざらでもない顔したじゃん。
いやいや、一緒に銭湯行ったからね、
うん、あ、そうそう、銭湯行ってる
からね。お前来てないのに。
そうそう
、はい、
奥さんと母親と岸本さんで行くっていうね。
そうそうそう、謎の夫人で行きまし
たけど、俺別に家でええわ、
うんうん、はい、じゃあちょっと次行きますけど、
はい、お願いします。
ちょっとねこれあの都市ボーイズ日記宛てに本当はいただいてるんですけども、はいはい、ちょっとなくなっちゃったんで、
はい、
こちらで、取り扱おうかなと思っております。
はい、
はじめまして、中村と申します、
はい、
いつも楽しく拝聴しております。
ありがとうございます、
相談というか吐き出したいことがあるので、もしよろしかったら聞いていただきたいですと。
はい、どうぞどうぞ。
ま、日記こういうのスタンスでした
ね。うん、そうですね、
うん、私は漫画アシスタントをしております。
ほう。
数年前ある漫画家さんの下で10年近くアシスタントをしていました。
あ、立派ですね。
指定という関係でした、
うんうん、
私は漫画家を目指しておりましたが、
はい、
なかなかうまくいかずくすぶっていました、
うんうん、
ですがある新人漫画賞で賞を取り、
いや素晴らしい、
雑誌デビューができました。
おめでとうございます、
すごく嬉しくて師匠も大変喜んでくれました。
いいですね、
出版社で行われる授賞式の後、
うんうん、
師匠にお祝いしようと誘われ2人で食事に行きました。
いい仲じゃない、
師匠は私の家まで送っていくと言いましたが、
うん、
まだ電車もある時間ですし、師匠は妻子持ちの方なので、
うんうん、
あまり帰りが遅くなるのは申し訳ないと思い断りました。
はいはい、
じゃあとりあえず駅まで行こうと歩いていると、
うん、
急に手をつながれました。
え、
あれと思っていると、
うん、
今度は抱きしめられそうになりビビって避けました、
うん、
師匠はこういうの嫌と聞き、
うわ、
私は師匠が悪ノリをしているのかと思い、そういうノリやめてくださいよと返すと、
うん、
っていうかここホテルの前なんだよね。
え、
あ、じゃあ邪魔になるんで避けましょうか。
いや
誘ってるんだけど。
うわ、
なんと
怖
っ、師匠は私に不倫を誘ってきました。
うわ
私は頭が真っ白になりました。
う、
今までそんな風に意識したこともなければされてることもわからなかった
んです。ラフがね
余計なの入れなくて
頭がラフがね、
本当にいきなりですと、
はい、
今までも奥さん抜きで複数のアシスタントと遊びに行ったりしていて、そんな素振りは全くありませんでした。
いや怖いなそれ。
なのでこの時2人で食事をすることも奥さんに了承済みで、いつものアシスタントと遊びに行くノリかと思っていました、
はいはい、
当然私は断りました。
そりゃそうや、
かっこちなみに年齢も15歳以上離れています。
おうおう、
ですが当時私は師匠のアシスタントで生計を立てて一人暮らしだったので、辞めるに辞めれず
そのまま
師匠の下で働きました。
勉強もできるしね、
うん、師匠は不倫を断ったのにしつこくアプローチしてきます。かっこ師匠が言うにはこれは不倫ではなく純粋な恋愛感情だそうです。
いやあかんやんそれでも、
私は機能不全家庭で育ち自己肯定感が低く、うん、他人に依存しやすい人間です、
はい、
師匠もそこを分かって食い下がってきた感じです、私も心底信頼していた師匠にこんな裏切りをされましたが、まだ以前のように仲良くしたいという思いもあり、頭がぐちゃぐちゃで食事もまともに取れず、漫画も描けなくなり鬱っぽくなってしまいました。
それ分かっててでも行くんですもんね、クソだな。
せっかくデビューできたのに漫画が描けないので、そのままその雑誌とは縁が切れてしまいました。
うわつら、
これは自分の責任ですと、絶望の中、湧き出てきた屈辱的な思いで師匠が憎くなりました、私にアプローチするくせにツイッターでは家族思いの愛妻家&子煩悩アピールしていたからです。
最悪野郎だもうそんなやつは。
あんなに幸せな家庭を持っていて、よくもその家族を裏切れるな、師弟関係も全部嘘だったんだなと、このままではいけないと思い、別のアシスタント先を探し、ついでに婚活しました、婚活ではなんとかいい人に巡り合い、別のアシスタント先も見つかりました。
幸せになるべきですよ。
師匠は私に彼氏ができたことを知ると急に冷たくなり、給料をあからさまに減らされ、
うわ、
一人ではきつい量の仕事を押し付けられました、二重にショックでした。どんだけ毒図なのかと。でも長年アシスタントをさせてもらい、恩もあったので、すぐには辞めず働き続けました、その後彼氏と結婚し、生活もゆとりができたので、師匠のアシスタントは辞めました。
それがいい。
今では完全に縁が切れましたが、
はい、
未だに自分の漫画も描けずにいます、あの人生最大の修羅場を忘れられません、長々とすみません、以上で吐き出したいことは終わりです。どうもありがとうございましたと。
その読まなくても結構です、誰々ですっていうのは書いてない、
それは書いてないです。
うわ、浦沢直樹じゃん。
やめろよお前、その憶測で物を言うのは。
浦沢直樹じゃん絶対。
なんかね、こんな話聞いた記憶あるなっていうのとちょっとね、重なっちゃいましたけども
。そうそうそうそう、
でもあるんだなって思いましたね、やっぱり、でもこれ俺の中ではなんかよくありそうだなって思ってるよ、漫画業界。
確かにな。でもまんべんではさ、あんななんか漫画一筋みたいな顔してんのにね、
してるし、ね、音楽大好きで
そうそうそうそう、
ね、そういうロックな魂を持って
や
ってる
みたいな。そうだよ、浦沢直樹何やってんだよ本当によ。
書いてないから浦沢直樹って。でもアシスタントを雇って10年以上その人の元でやってるってことは、かなり実績がある人でしょ。
そうですね、
じゃないとね、
続
かないし、多分すごいんじゃない、もしかしたら。ビッグネーム感あると思うよ、
10年もだってアシスタント持ち続けられるってね、
なかなかよね。
だから浦沢直樹かな、やっぱり10年ってなると。いや、浦沢直樹
いるよ、10年以上やってる人も。
いやいや、あの家庭持ってて裏ではちょっとちょいちょいやってるみたいなイメージ。
ー完全に
浦沢直樹
イメージ先行
がなんか結構ガツガツいくタイプに見えるじゃない。男前だし、
見えるっていうか、まあ
人気もあるし、
そうだろうなとは思う、
浦沢直樹だな、
自信があるからね、あの人は。
浦沢直樹だったら本当にもう件名もう何も入れなくていいから、本文に「はい」とだけ書いて送ってください
実はってね、
はいって、
あの林さんの推測当たっておりましたっていうのだけね、
はい、で、もし外れてたら何も送ってこなくて、
ああなるほどね、
はいだけでいい。
当たってた場合のみ、
はいだけでいい。
俺はいだけ来たら爆笑するわ、もうメール。
誰だと思う、木本さん。もう浦沢直樹。
いやいや、お前がもうそれ言うから、それ以外は頭浮かばないよね。まあ実績っていうかね、その過去のやってきたことから考えると、まあまあそんなに悪くない線だろうなと思うよ。
遊んでるしね、
ただまあ僕はね、別にそんな憶測で言わないですけど、
逃げるな。
いやいや、逃げるなってものすごい風評被害だと思うこれ。
なことないよ、別に喜んでるよ。
喜んでいないと思いますけどね。
モンスター傑作です。
いやいや、古い
ね、読んでください
今のやつ。言
めちゃくちゃ面白い。プルートはない
な。そうな
の、俺の中で。
プルートもまあまあ言われてたよ、
ね、いや俺はちょっとな。
岸本さん、林さん、奥様、こんばんは。
はい、こんばんは。
ラリルレオでございます。
はい、ありがとうございます。
突然ですが、お二人は厄年なるものは信じておりますでしょうか。
厄年な、
私自身はあまり信用しておらず、
はい、
自分がいつ厄年なのかも知らないありさまです、そんな感じで厄年について職場の方とお話をしたところ、その方曰く、 私は厄年になると強く影響が出て困るとのことでした。しかしその影響は自分にではなく周りの人に出るそうです。前回の厄年は両親ともに交通事故に遭う、同乗中ではなく別件での事故でした。姉の旦那が仕事中に重い後遺症が出るほどの大怪我と散々な年だったそうです。そしてその方は今年が翻訳、今のところですが実の兄が仕事中に大怪我で後遺症も出るとのことです。そしてその兄が療養中に熱心に介護してくれていた婚約者にプロポーズするも破談、先日おばが一挙、そして今メールを記入の今、祖母が危篤の状態との連絡をいただいている最中です。偶然と言ってしまえばそれまでですが、映画撮影中だといわくつきの映画として売り出せるほどだと思いますと。確かにね、話の最後に私こんな感じで厄年には周りの人に移っちゃうんで気をつけてねと言われ、私はいやそんなまさかな力ない返事と血の気の引いた笑顔しかできませんでした。以上になります。普通こんなに厄年って影響あるものなのでしょうか。ちなみにその方はちゃんと有名な神社でお祓いはしてもらっているそうですと。この暗いご時世をお二人の配信は心の支えになります、いつもありがとうございますということでございますが、まあ厄年ね、厄年にものすごい影響を食らっている方がいるという話ですけど、まあ、これだけ見るとマジでその人は厄年最悪だなって思うだろうなっていう内容よね、シンプルに、
ちょっと信じざるを得ないというか、
僕自身がもう厄年全く知らないというか、分かってないんで、
しちゃいます。じゃあ厄年いつか、言いましょうか。厄年ね、男性は24、25、26、41、42、43、66、62ですね。
まあじゃあ全然先だな。
41、42、43ですね。
一緒じゃん。じゃあ
本当だ、火星変わんないんだ、早いんだ。じゃあ
だか続くってだけでしょ、女は。ってことだと思うけど。
で次42ですよ、むっちゃすごいの
来る。俺がね、その近いところで言うと、
そう
まあでもおそらく終わってんだろうな、気づいたら。
まあね、
周りに気にしてるやつがいないからね。だってこういうのって同い年のやつらが話に出すでしょ、話題に。
てかそもそもさ、
今年厄年だねとか。
じゃあ24、25、26歳のやつみんな厄になるってさ、相当数いるわけじゃん。
まあまあいるよね、成人式の数と同じぐらいで、
そう
同じタイミングで
出るとね、にわかには信じられない話ですよね。だって何千何万の
っていうか、まあまあ、
人間がさ、この年にみんな不幸になるのよ。
まあ、不幸の度合いがさ、分かんないよね、その人によってだから、
まあね、災難が多く降りかかるとされている年齢ですって。肉体的にも運勢的にも精神的にも調子を崩しやすい。
俺一個だけあるかもなって思ってるのがあって、それはあのこれさ、厄年だから年数出しちゃうじゃん、この年ですっていうの、でそれを気にしてる人ってその年数に悪いことばっか考えちゃうと思うんだよ、で結局結びつけるでしょ、悪いことあったら厄と、
そうね、
だから本当っていうことでみんなに言うじゃん、厄だから今年はみたいな、だからちょっと信じられてんじゃないかなって。
まあ占いとかもそうっすよね、なんか基本だから
その信じちゃうから正しいというか、俺だから信じてないから全く気になんないけど、
もうあんま信じてないっすね。でもあ、そんなことないか、奥さんがもうすぐじゃあ厄年だな、
32からのやつだ、32、3、34ね、
あ、もう数年で厄年っすね。
まあでも気にすんならね、言っといたら、それもだから気休めではあるよね、あの、単純に言っといたから OK って思えるっていうだけで十分だからね。
ワクチン打ちに行くみたいなもんよ、インフルエンザの。
まあ、それは行った方がいいって思う人は行った方がいいと思うけどね、シンプルに。
俺確かね、24の時に奥さんに、あのもう絶対行った方がいいって言われてどっか行ったのよ、厄払いね。
どこの
どこ行ったっけ。
全然違うということで、
全然奥さんから今聞いたら、厄年じゃない、関係ないやつで厄払いに行ったっていう、
分かってねえっていう時点でもうダメだと思うけど、
そうっすね。
まあでも、どうなんだろうね。
でもこういう人みたいに要は厄の時にむちゃむちゃやっぱかかってくるっていうのがあると、ちょっと怖いですよね。
いやそうなったら俺も信じるよ、うん、その自分が明らかに25、42の時に圧倒的にこの年悪いこと起きてんなって思ったら信じるけど、
25どうでした？
覚えてねえもん。でもないよ何も、うん、25って多分
あるわ。
悪かったこと、
うん、
何
ある企業に全部仕事干されたわ、
うん、それはでも
これが25だわ俺翻訳の時に、うん、ある企業がお前干すぞって言ってきて、
うん、
干してみーって言ったんですよ、
うん、
全部干されたもんな関係ないところも
それだから、うん、自業自得とそういうのを結びつけるのはちょっと違うと思うけど、うん、こうなんてないな俺も別に、うん、特別悪いこと、まあ、
これだわ完全に
覚えてねえわあと単純に、うん、年齢のこと
まあでも気にした方がいいんじゃない
まあね
うん、
これだけ続いちゃってたらやった方がいいとは思うシンプルに、
まあねうん、そうそうそう
でそれはその人に効果あるかもしれないから
食らっちゃう人はね、
うんうん、っていう感じですか、
うん、
なんでまあ気になる方は行った方がいいっていう感じかな、
うん、
それぐらいしかないよな、
ね、
ここ行った方がいいとかもないでしょ別に
いやありますよ
いやそれはあるでしょうけどその神社の、
うん、
で厄払いとして有名なとこあるでしょうけど
ああそういうことね
その
うん
あなたがここが一番いいとか別にないでしょ
コマーシャルよくやってるよねでもね
いやそれやってるよ、うん、時期になったら毎年やるんだよ ね
そっか、
うん、
確かにね、うん、確かに役余計は、ね、
やるよな CM でやるよな
やってるやってる
これどっからこれ出てるんだろう神社
いやお寺じゃない
お寺か、
うん、
お寺がへえ、
うん、よく
そんな儲かんだ
聞くのはあの千葉県ですよね
うん、
うん、
まあ何回も聞いてるやつね、
うん、
まあまあ全然行く人を否定する気はないんで、
うん、
全然行ったらいいと思いますけど
はい、はい
はい、という感じでございます、う
ん、いや面白かった、
ね、また皆さんいろいろまだねちょっといっぱいあるんで
今週お便り面白いですね今週っていうかずっと面白いですね
結構溜まってるからね、
うん、
そうそう厳選されてるんで、うん、
なかなか漫画家のやつは気になるわ
誰かってやつね、
うん
俺らだけでいいから言ってくんねえかな
入ってこねえかないや僕も漫画家情報はあるので、うん、ちょっとやばいやつが
まあちょっと気が向いたら
送
ってくれればいいかなと、
ね、はい。
じゃあ以上でございますので、
はい、
私たちですね都市ボーイズチャンネルっていう YouTube もやっておりまして、
はい、
そちらの方はまあ同じようにですね都市伝説オカルトみたいなのをやっておりますんで、うん、ブログの方もございましてそちらは、はい、都市ミナティの過去アーカイブが聞けるようになっておりますんでそちらもチェックしてください、はい、
お願いします。
あとツイッターで都市ボイス検索すると出てきますのでそちらで、最新情報もチェックできますと、あとお便りはですねこちら、メールアドレスございますのでそちらに送ってください。都市ボーイズ02@gmail.com toshiboys02@gmail.com になります。どしどしお願いします、はい。今回の話で生まれたロマンの原石磨くのはあなたの好奇心です。
イルミナイルミナイルミナ
でした。
ありがとうございました。